次は新連載骨の健康と食生活が始まります。今関心が高まっている骨粗鬆症の予防法や予防に役立つ機能性成分などについて解説いたします。ご出演は東京農業大学副学長の上原真理子さんです。上原さんのプロフィールです。1988年東京農業大学大学院農学研究科農学専攻博士後期課程修了。同大学応用生物科学部栄養科学科教授などを経て、現在同大学応用生物科学部食品安全健康学科教授、また同大学の副学長でもいらっしゃいます。第1回は骨粗鬆症とはというお話です。
はい、まず骨粗鬆症とはですけれども、海綿骨と呼ばれるミネラルの多い部位がスカスカになってしまいますし、脂質骨と呼ばれている、骨を支える部分ですね、どんどん年とともに薄くなってき、てしまいます。で、定義といたしましては、骨強度の低下によって骨折の危険度が高くなる骨の障害であり疾患ですと。骨強度は骨密度、これはミネラルが多いですね、70% と骨質、骨を支える皮質骨に多い部分 30% により規定されると。骨は体の中で歯の次に硬い組織です。で、人間の体は約200本の骨からできています。筋肉を動かす、内臓を保護する、あるいはミネラルを蓄える、血液を作るなどの重要な働きをしています。骨折しやすい部位ですけれども、まず背骨のあたりですね、腰椎と呼ばれているところ、それから大腿骨の付け根、頸部、この部分が折れると、まあ、寝たきりになりやすいということになります。手術をするしかないという形になってしまうことが多いです。そしてやはり、転んで手をついてしまう、この手首の部分ですね、それから腕の付け根ですね、この4つが骨折しやすい部位というふうに言われていますので、本当になるべく転ばないように、日々のですね、食生活の影響を最も受けやすいのが、海綿骨が多い骨量という部分になります。そしてそれを支えている皮質骨、何からできているかというと、コラーゲンが多いですね。で、海綿骨の方はミネラルが多いので、コラーゲンを鉄筋、ミネラルをセメントに例えておりまして、建物の構造どちらも重要ですよね。ということで、ミネラルの部分とコラーゲンが多い部分が、骨を作っているということになります。そして、骨はあまり動いていないような組織に思えるかもしれませんが、約3から5ヶ月サイクルで新しい骨ができてきております。骨細胞と骨の細胞というのがあります。で、骨細胞の方は古くなった骨を溶解する、ミネラルの溶解離脱で骨吸収というふうに呼ばれている作業を行います。で、その後に新しい骨を作っていく骨が細胞ですね、これを骨形成、ミネラルの沈着というふうに呼んでいます。そして、その骨の再構築、リモデリングを繰り返していくわけなんですけれども、まずは骨芽細胞から古くなった骨を壊してくださいという命令を破骨細胞にかけていきます。これが骨吸収促進因子というものを出すということですね。で、それを受けた形で破骨細胞、古い骨を溶かして、新 新しい骨を骨芽細胞が作っていくと。で、新しい骨ができて、正式になります。骨吸収期が約10日、骨形成期が3から5ヶ月ということで、まあ、これを繰り返しているのがリボンデリングです。